ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は3月10日日曜日、山鹿市の八千代座でコンサートを行います和楽器ユニットおとぎのメンバーで山鹿市出身の安田智弘さんに電話でお話を伺います。安田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ安田さん、まずはですね、和楽器ユニットおとぎ、これはどんなユニットグループなんでしょうか？
はい、和楽器4人組で、琵琶、胡弓、琴、そして私が尺八なんですが、この4人で、はい、オリジナル曲を中心にして演奏しているグループです。
はい、はい、どんな音楽の特徴があるんでしょう？
そうですね、今もね、直前にかかっていた歌にもね、津軽三味線と尺八入っていましたけども、うんうん、
はい、
違うジャンルのものに挑戦している和楽器奏者ってたくさんいるんですけど、和楽器でもこういうことできるんだっていうところで止まらないで、むしろこう和楽器でしかできないというような持ち味を持って、やりたいということを思ってます。でメンバー4人とも、古典の世界出身の人なので、中にはその古典の曲をアレンジしたものとかですね、なんかこう地方に伝わるいろんなお話なんかを、音楽劇にしてやってみたりとか、そういうことを通して、いわゆるその新しいもの好きの人だけでなく、もっと幅広い人たちに楽しんでもらおうっていうことでやってます。
まあ、和楽器のね、いろんなこうやっぱ深みをこう皆さんにね、楽しみを知っていただくような感じですかね。
はいはい、
朗読劇というふうにおっしゃいましたけれども、はい、これはそのメンバーの皆さんでやるんですか？
琵琶の河村旭峰という女性がいるんですけど、琵琶っていうのは弾き語りの楽器なので、語りができるわけですね。
あ、なるほど。
で、私は尺八好きなんですけど、それとは別に朗読、しゃべりもやっていますので、演目によっては私が朗読をやったり琵琶で語ったりしてやっていくものがあります。
おー、はい、非常になんか面白いですね。いろんなこうパターンのね、はい、表現があってですね、なんか聞くところによりますと、芝居小屋で公演をされることが多いんだそうですね。
そうですね、こうわざわざ狙ったわけじゃないんですけど、僕の地元の山鹿の八千代田ですとか、うんうん、あともう一人のメンバーが愛媛の出身で、愛媛の内子だとか高知の弁天だとか、はい、不思議と芝居小屋にご縁がありますね。
なんかいわゆるこうコンサート用のホールと芝居小屋とではなんかやるとき違ったりするもんですか？
やっぱりこう、そうですね、尺八も竹の楽器ですけど、自然の素材で作った楽器なので、木造の建物でやると独特の温かみが出るし、うんうん、こうなんか客席の感じもこうなんか独特のワクワク感がありますよね。
確かにね、まあ、特に古いね、八千代座なんかそうですけれども、うん、昔ながらの芝居小屋っていうのはなんか空気感が違ったりしますよね。
そうですね、まあ、場所そのものを楽しもうっていうお客さんも結構いて、ね、それもプラスになってるなと思います。
なるほど。
はい、
そもそも安田さんが、まあ、尺八、はい、それから笛なんかもされるそうですけれども、
はい、
これいつ頃どういうきっかけで始めることになったんですか？
はい、私今32なんですけど、弾き始めたのは10歳の時なんですね、はい、小学4年生でした、でいろんな笛、リコーダーとか口笛とか含めていろんな笛に興味があってやってたんですけど、まあ、そんな時に、学校で理科を教えてくれていた先生がちょうど尺八を吹いていて、まあ、尺八も鳴らしてみたいなって言ってやってみたら、尺八はすぐには鳴らせなかったんですね、すぐに鳴らせなかったっていうのが良かったのかもしれない。それで悔しくて、なんとか一曲できるようになるまでやろうっていうんで、やり始めましたね。
どういうところがこうやっている上での魅力ですか、尺八の？
はい、まあ、難しいって思ってる人が多くて確かに難しいんですけど、音が出ないことそのものも面白いし、それから、
うん、
音を出すこと自体も面白い。ただ曲を吹かなくてももう何か音を鳴らしてるだけで尺八って面白いんですね。まあ、ついでに言うと持ってるだけで人気者です。なんかぶら下げて歩いてるだけです、何それ。
なるほどね。
今はあんまりなくなりましたけど、始めた頃は若いのに偉いねとか別に偉くないんですけど
、
ね、まあ、あとはもちろん古典の世界もあるし、まあ、演歌歌謡曲民謡、それから最近ジャズなんかやる人も多いですけど、まだまだこういろんな可能性が眠っているような気がして、日々こう新しい刺激を求めて、やってます。
日本の古典楽器なんですけれども、尺八っていうのはね、海外なんかではどうなんですか？結構人気あるって聞きましたよ。
人気なんですよ。 オーストラリアもアメリカもやってる人たくさんいて、外国で修行して外国でプロになった人もたくさんいます。
う
ん、で毎年世界のどこかで世界尺八サミットっていうのが開かれていて、だから逆にこう日本ではね、なんかこう年寄りしか吹かない楽器って思われていてちょっと悔しいんですけどね。
うんうんうん、なるほどね。これでも良かったですね、理科の先生がたまたま尺八なさっててね。
本当にね、最近ご無沙汰していますがずっと感謝しています。
はい、こういう出会いがあって今があるわけですもんね。
はい
はい、さあ、その安田さんがですね、尺八笛、そして、今回はどうでしょう、朗読もありますかね。
はい、朗読もやります。
はい、10日の日にね、八千代座でコンサートがありますけれども、はい、このコンサートどんな中身になっていきそうですか。
はい、二部構成になってまして、前半は、さっきから話題に出ている音楽劇で、うん、今回は桜峠という作品を初めてやります。
はい、
でこれは原作は古木信子さんという熊本在住の作家の古木信子さんなんですけど、
はい、
私の朗読と琵琶の語りとでこうストーリーを進行していくものです。はい、で後半はおとぎのオリジナル曲とカバーものを中心にやりまして、地元山鹿のよへほ節もちょっとにぎやかなアレンジでやろうと思っています。
なるほどですね。まあ、非常に楽しそうな感じがいたしますね。はい、これいろんなところのその昔話なんかいろいろアレンジしてやってらっしゃるということですけれども、こういうのは結構作るの大変だったりしないんですか、どうですか。
そうですね、試行錯誤しますね。この前ももう本番1週間前だからね、リハーサル軽く終わるかなと思ったら全部覆ってしまいましたね。でも楽しいです。
なんか印象的に残ってる物語とかありますか。
その自分が朗読をするパターンで初めて作ったのが耳なし芳一なんですね。
耳なし芳一、はい、有名なお話ですね。
耳なし芳一をね、まあ、怖いお話ですけど、あれは目が見えない人が 目が見えない芳一がね、まあ、亡霊に取り憑かれて、墓場で琵琶を弾くっていうやつなんですけど、今のトークに出てきていませんが私も目が不自由なんですね。であんまりこう見えない人が騙される構図にしたくなくて、あえてこう芳一のセリフをはい分かりましただけにして、こう騙されたのではなく脅されていったのだということにして、作ったりとかいうこともやりましたね。
なるほどね、それはそれで面白いですね。また
みんな気づいてくれたかどうか分かりませんけど、
尺八の演奏家でありながら朗読をされていくということですけど、はい、こう物語をこう音楽と合わせてやっていくっていうののまた、一般の演奏とまた違った魅力があったりするんですか。
そうですね、やっぱり例えば効果音をつけるにしても、もっといいものがあるに違いないっていうんで、こう、ね、次々みんなでアイデアを出し合いながら作っていって、でそれがこう例えば門がきしむ音、呼吸 の弦をねギシギシギシって言ってやったら笑いが起きてしまったとかね、いろんな失敗もあるんですけど、そうやってこう日々進化していくのは楽しいですね。
ああなるほどね。はい、それからおとぎとしては、まあ、今日もね、学校に、ね、コンサートで行ってらっしゃるということですけれども、いろんな子どもたちの前でよく演奏もされるそうですけれども、こういう古典の楽器を子どもたちに見せて演奏を聞かせるっていうのは、子どもたちの反応というのはいかがですか。
とっても楽しんでくれています。で私は尺八吹きで自分も小学生の時吹き始めたので、いろんな先入観を持つ前にこう体験も含めてやってほしいと思っていて、尺八を吹いてみようっていうワークショップやるんですけど、大人は尻込みしますけど子どもたちはどんどん吹いてもう3分ぐらいで音を出す子もいますね。
わーすごい、感がいいですね。
首振り3年っていうことわざがあるんですけど、首振り3分だねとか言って笑ってるんですけど
私も一回体験でやらせてもらったことがあるんですが、ふうふうって息の音しか出ませんでしたね。
あ、風が吹いたんですね。
風が吹いただけですね。
はい、
なかなかすぐ音は出ないもんですけれどもね、まあそれがやっぱりまた尺八のね魅力かなと思いますけどね。はい、さあ、皆さん今度の3月10日、日曜日になりますね、お昼の2時からコンサートがスタートいたします。場所は八千代座になりますね。料金の方は2000円で全席自由となっています。非常に楽しいね、音楽のコンサート、それから語りもね出てくるということですから、バラエティに富んで楽しいんじゃないでしょうか。また八千代座という芝居小屋にすごく僕合うんじゃないかなと思いますけれどもね、ぜひお出かけになっていただきたいと思います。八千代座のコンサートチケットの方は、さじき茶屋、こちらまでお問い合わせください。0968-44-8221 0968-44-8221、 それから、いろんなところに安田さん出かけてコンサートなんかもたくさんやってらっしゃるんでしょ。
そうです ね今のところ暇人ですからどこでも行きたいと思っています
まあ、こちらの方は、おとぎこちらの方までお問い合わせください、電話番号が 078-341-4868 078-341-4868、こちらの方までお問い合わせいただきたいと思います、ということであと1週間も切りましたね、はい、コンサート楽しみにしていらっしゃる方はたくさんいると思いますので頑張ってくださいね、
は
い、
ありがとうございます、
はい、安田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後におとぎのアルバムおとぎ箱2から、おとぎで、春よ来いという曲を聴いてお別れしましょう、今日のヒューマンラボは、おとぎの安田智博さんでした。